数日ぶりになってしまいました。今日はいきなり、クイズから始めたいと思います。さて、私たちってどこから自分になるでしょう。で、何それって思いますよね。で、言葉がちょっと足りないですね。わかりづらくてごめんなさい。実はこれ食べ物のことなんですね。で、私たちは毎日食事をとっています。で、そのとった食事は私たちの血となり肉となりエネルギーになります。で、あなたの世界っていうのはあなたの選択とあなたの内側にあるもので作られてましたね。で、そしてあなたが摂取するものでも作られています。では食べ物はどの瞬間からあなたになるでしょうか。咀嚼して胃に入ったところから、それとも腸で消化してからでしょうか。でも口に入れた途端にあなたの一部になることって決定してますよね。で、そう考えたらお箸で掴んだ時にもうあなたの一部になるって決まってませんか。で、もしかしたらスーパーに行ってたくさんの野菜の中から手に取った瞬間、カゴに入れた瞬間にあなたの一部になるって決まってるっていうことかもですよね。で、そしてそのお野菜っていうのは、もしかしたらその前日まで畑にあったのかもしれません。その畑のお野菜は生産者さんが作ってくれてますよね。で、あなたのために手塩にかけて育ててくれたのかもしれませんね。今日はそんなちょっと不思議な話と、そしてとっても大事になってくる、私たちが全てを認識するために必要な言葉、そんなお話をしてみたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ということで、食べ物と私、そんなテーマなんですが、これってパラドックスだと思うんですね。で、この世界はあなたの内側にあるものが言葉になって、そして思考したり、その波動を出したりして引き寄せたり現実化したりしますよね。と考えると、あなたが先になりますよね。でもあなたは食べ物を食べないと死んじゃいます。飲み物もそうですね。ということは、先に食べ物や飲み物がないと存在できないってことになりますよね。でも食べ物も飲み物もあなたがいないと、要するにあなたがいて思考して、想像しないとそもそも存在しないっていうことです。これが宇宙の法則のパラドックスなんですが、数日前にですね、こんなことをずっと考えながら過ごしてました。ご飯食べながら。で、どこからだろうって境界線を考えてみたりしたんですね。どこから自分なんだろうかなって。でも考えれば考えるほどわからなくなってくるんですよね。で、地球上の人間ゲームとして、生きている私たちが3次元で考えると答えは簡単なんです。地球の生き物のルールに当てはめればいいからなんですね。なので、自分が世界を作ったとかっていうのは3次元のルールにはないので、それを考えると食べ物とかこの大自然が先ですよね。でも大自然がもともとある中で、お父さんとお母さんが知り合って結婚して私たちが、できた、そして生まれたっていうことになります。でも宇宙の法則の、思考の現実化ですとか引き寄せ、そして量子力学、脳科学、こういったものを考えると絶対に私が先なんですよね。で、これをもっと大きく簡単にまとめてしまうと、 私が私のために私の世界を作っているっていうことになります。まあ、これある意味確信で、でそしてこれ以上でもこれ以下でもないっていう感じなんですが、まあ、こんなことを言うとまたまたまたってコメントでお叱りを受けたりするんですが、まあ、宇宙の法則では一人一宇宙っていう考え方があります。まあ、仏教ですと唯識思想、そしてインド哲学とかですと本願一如で、これらは全部ですね、私が私のために私の世界を作っているっていうことを教えてくれているんですね。まあそれぞれ少し違う部分っていうのもあるんですけれども、まあみんなそれに近いお話ですね。で、そして本願一如っていうのは簡単に言うと、宇宙と私は本質的に同じものっていう意味です。で、私たちっていうのは大いなる存在っていう宇宙意識から分離して生まれてきた存在ですね。でも分離って言いながらも、根元のところは別にちょん切れてるわけじゃないんですよ。くっついてるんですね。でもギュギュギュって縛られてるっていう感じです。で、ただそもそも自分がですね、宇宙意識だったことをその分離して人間として生まれてきたっていう時にもう忘れるっていう設定にしてるんですね。そして子として生まれてきたから常に分離感を持ってるんです。もう嫌でも感じてしまうっていうそんな感じですね。全体から分かれて飛び出て子となった、その時に分離感を持って生まれてきてるって感じです。で、そしてこの分離感で苦しい思いをしたりもします。でも私たちっていうのはこの苦しいとか悲しいとか辛いっていう感情すら経験したくて生まれてきたんですね。そう、私たちは全員ですね、人間やってみたかったんです。感情って何って経験したかったんですね。で、つまりどこから私って疑問を持つこと自体が、まあ、分離の設定で遊んでるっていうことなんですね。まあ、本当は最初から全部私なのにわざと忘れて、境界線はどこって、どこからどうなのって、その分離自体も楽しんでるっていう感じですね。まあ、でもここでもう一つ面白いことに気づいたんです。まあ、面白いっていうよりも基本なんですけど、それはもし世の中に言葉が存在しなかったら、で、この疑問自体が存在しないっていうことなんですね。言葉がなかったら。で、もっと言うと自分の世界すら存在しないんですよね。存在させようがないですよね。言葉がなかったら私たち全員ただのエネルギーの塊でしかないんです。食べ物っていう言葉がなかったら、私っていう言葉がなかったら、まあ、境界線っていう概念がなかったら、まあ、そもそもどこから私なんて考えることもできないですよね。で、つまり、まあ私たちが現実だって思ってるものっていうのは、実は言葉で切り取って認識している世界だっていうことにもなるんですね。もう本当に言葉がないと存在できないんですよね。なので、私が私のために私の世界を作っているっていうことを改めて認識して、じゃあ思い通りの世界を作ればいいじゃんってことなんです。まあ、とはいえですね、苦しい状況にいるときは苦しいんですよね。苦しいことっていっぱいあると思います。まあ、とてもじゃないけど未来に対してポジティブにはなれなかったり、苦しい気持ちでぐるぐるして全然突破口が見つからなかったりっていうこともあります。でも前にもお話ししましたが、そんなもう苦しいっていう絶望って感じていいんですよね。感じてもいいんです。で、むしろちゃんと絶望を感じることができたら、そこが見えます。一番下ですね。 水中で溺れている時と一緒なんです。今自分がどんな状態かわからないから、どこにいるのかわからないから苦しい。でもそこっていう絶望が見えたら、あとはその絶望をですね、キックして浮上するだけなんですね。だから無理に前向きにならなくてもいいし、無理に元気出そうとしなくってもいいんです。ただ今感じていることをそのまま受け止めてあげる。こんなに苦しいんだねって、もう嫌だって思ってるよねって、自分自身に優しく声をかけて抱きしめてあげてください。で、自分にその安心感を与え続けていくっていうことが心の土台になります。で、そしてその土台がしっかり育ってくると、いつの間にかぐるぐるの中から出てこられる力が自分の中に育ってくるんですね。で、言葉の定義、まあ、言葉を変えるのはその後でも全然大丈夫なんです。まずは苦しんでる自分を責めずに一緒にいてあげるっていうことからでいいと思ってます。まあ、委ねるとか抵抗を手放すことをサレンダーって言ったりします。で、これは諦めるっていうことじゃなくて、今の自分を信じて、まあ、結果は宇宙に委ねるっていう完全な自己信頼なんですね。で、こうやって自分自身にしっかりと寄り添いながら心に力をつけていきます。で、そして初めて言葉の力で世界を、まあ、自分で舵取りができるようになってきます。で、それっていうのは同じ出来事でも、もう最悪っていう言葉を選ぶか、それとも、なんだ面白いことが起きたぞって、こういう言葉を選ぶかで、体験する現実が全然違ってくるっていうことなんですね。なので、嫌なことだったとしても絶対乗り越えてやるとか、なんだまた成長しちゃうのかとかもですね。で、食べ物を食べる時もまた太るとかっていう言葉を思考するのか、それともエネルギーをいただけてるって、おかげさまで健康な体を作れてますって感謝するのか、どの言葉を思考するかで全く違う体験になっちゃうということなんですね。で、引き寄せの法則でも思考の現実化でも結局は言葉なんですよ。で、言葉がなければ何もその宇宙に指示ができないんですね。未来に放つこともできません。これが欲しいって願うこともできない。なので、欲しいものを手に入れるには、欲しい未来を現実にするには、その欲しいものを言葉にしなきゃいけないんですね。アファメーションも言葉だし、感謝も言葉ですよね。なので、どんなに高度な宇宙の法則を学んでも、最終的に今どの言葉を選ぶかっていうところに行き着くんですよね。なので本当はめちゃくちゃシンプルなんです。だから幸せになる方法って実は言葉を選ぶっていうこと、そして使う言葉に注意して、そしてその言葉を使って決断するっていうことなんだと思うんですね。で、私たちは誰もが毎瞬毎瞬言葉を選ぶことで自分の現実を作っています。自分がその言葉を選ぶっていう決断をしてるっていうことなんですね。さあ、どこからが私でしょうっていうことです。まあ、そもそも大いなる宇宙意識から分離して、そしてちょん切れてなくて存在している私たちっていうのは、いつでも、一番大元の宇宙とつながってます。で、そのつながったままで忘れてますけどね、全員が自分自身で、自分の世界、この世界を作り出してるんですね。なので最初から全部自分だったっていう創造主なんだと思っています。だから良い言葉、素敵な言葉、幸せな言葉で自分の世界作っちゃえばいいんですよ。幸せになりたかったら、幸せを感じてるときはこんな自分っていう、その時の自分と同じエネルギーであればいいということです。 で、宇宙の法則や引き寄せに興味がある方はですね、よし、やってみてくださいって言われたら、素直にできる人が多いと思うんですよね。そう、言葉で世界を作っていけるんです。だって、創造主ですからね。で、そして、この答えのない疑問を考えること自体が、とっても楽しいことだと思うんです。で、結局のところですね、案ずるより有無が易しなんですね。もう本当にいろいろ考えても仕方なくって、でも自分が使う言葉が自分を作っていくって考えると、もうネガティブなことを考えるんじゃなくて、ただただ楽しいと思うことを考える。まあ、要するに、楽しくって幸せな言葉を選ぶっていうことが大事なんだと思います。まあ、次回ですね、お食事をされるときは、ぜひ、どこからが私かなって、思いを馳せながらちょっと食べてみてください。どこからだろうって。お箸で掴んだ時点でなのか。でも、お箸で掴んだ時点でもう口に入れるって決まってますしね。コロコロ転がって、落として転がっちゃったとかっていう以外は、もう口に入れるって決まってますよね。で、なんなら、その、お食事を、テーブルの上に用意した時点でもう決まってますもんね。あ、これが自分になるんだって。で、私たちのために命をくださってる尊さに感謝ですね。でも、まあ深刻にならずに楽しくやってみてください。そしてその時に美味しそう、感謝、幸せって、そんな楽しい言葉を選んで食べてみるんです。できっといつもとは違う感覚で食事を楽しむことができると思います。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてめちゃくちゃわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していますので、ぜひご登録お願いいたします。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。